雪だるま、し、偽金使いは、江戸時代の法として、貼り付けの重罪である。彼ら一同は、どうで助からない命であるから、誰が仁右衛門を殺そうとも、所詮は同じ罪であるものの、ともかくも、その事情を明白にしておく必要があるので、一同は、さらに厳しい吟味を受けた。そうして、彼ら七人の中で、雪だるまの一件に直接関係のあるのは、かの飾り職の豊吉と源次と、近江屋黒右衛門と石坂屋吉兵衛との四人であることが分かった。豊吉が品川から連れてきたおまさという女は、もう年明け前でもあったが、それでも何やかやで30両ばかりの金がいるので、豊吉は抱え主に頼んで、まず半金の15両を入れて、女を自分の方へ引き取ることにした。残る半金の15両は、去年の大晦日までに渡す約束であったが、とてもその工面はつかないので、彼は同類の仁右衛門に頼んだが、仁右衛門は素直に承知しなかった。俺のところへそんなことを言ってくるのは間違っている。神田の大宮か石坂屋へ行け、と彼はすげなく跳ねつけた。しかし大宮へは今までたびたび無心に行っているので、豊吉もさすがに躊躇した。よんどころなく品川の方へは泣きを入れて、七草の過ぎるまで待ってもらうことにしたが、豊吉自身の手では正月早々にその工面のつくはずはないので、彼は大雪の小降りになるのを待って、3日昼過ぎに再び仁右衛門の宿へ訪ねて行くと、町内の角であたかも彼の帰ってくるのに出会った。豊吉はよんどころない事情を訴えて、重ねて金の無心を頼むと、仁右衛門はやはり承知しなかった。それでも豊吉がしつこく口説くので、仁右衛門も持て余したらしく、そんなら神田の大宮へ行って、俺が一緒に頼んでやろうということになって、二人は雪の中を神田の金物屋まで出向いていった。大宮には同類の石坂屋吉兵衛と飾り職の源次とが年始に来ていた。ちょうどいいところだと奥へ通されて、日の暮れるまで五人が酒を飲んでいるうちに、仁右衛門は豊吉に頼まれた15両のことを言い出すと、黒右衛門も吉兵衛も嫌な顔をした。そしてそのくらいの金は仁右衛門が用立てるのが当然だと言った。この仕事については仁右衛門が普段から一番余計に儲けているという不平話も出た。何しろみんな酔っているので、二言三言の言い争いからあわや腕ずくになろうとする一刹那に、どうしたのか、仁右衛門は、うーんとうなったままで倒れてしまった。四人もさすがに驚いて介抱したが、もう生きなかった。さあ、どうしよう。四人は顔を見合わせた。豚死として正直に届けて出れば論はないのであるが、彼らには何分にも後ろ暗いことがあるので、仁右衛門の死をなるべくは秘密に伏してしまいたいと思った。四人は夜の更けるまで仁右衛門の死骸をそこに横たえておいて、店の者の手前は正体なく酔っている彼を介抱して帰るように見せかけて、豊吉と源次はその死骸を肩にかけて出た。吉兵衛も付き添って出た。主人の黒右衛門もなんだか不安なので、 これもそこらまで送ってゆくふりをして後から出て行った。大雪の夜は更けて、町には往来の絶えているのが彼らのためには幸せであった。四人は三四丁ほども死骸を運び出して、堀端の日よけ地に捨てようとしたが、なるべく一日でも遅れて人の目につくことを考えて、彼らは協力してそこに大きな雪だるまを作った。そうして陣右衛門の死骸をその底へ深く埋めておいた。いっそ往来へ投げ出しておいたらば、投資家雪倒れで済んだかもしれなかったのであったが、彼らの浅はかな知恵がかえって己に災いして、思いもよらない悪事発覚の端緒を開いたのであった。もちろん彼らは陣右衛門の懐や袂から証拠となるような品々をことごとく取り出してしまった。菊市で買った南京玉も無論取り出したのであったが、心が慌てているのでその幾粒かをこぼしたらしい。そうしてその南京玉が彼らを当然の運命に導いたのであった。偽金使いの商人四人と凶暴の飾り職三人がすべて法のごとくに処刑されたのは言うまでもない。先に死んで経力を免れた幸運の陣右衛門はもっぱら旅先で偽金を使っていたのであるが、他の商人四人は江戸市中で巧みに使用したことを白状した。しかしその総高はまだ千両に上らなかった。定本、時代推理小説、半七捕物帳、三、公文社文庫、公文社、1986年、括弧昭和61年5月20日、初版一冊発行、1997年、括弧平成9年。5月15日、11冊発行。著者について。1872年10月15日から1939年3月1日。劇作家、小説家。本名は刑事。別号に狂気堂。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、死神殿を発表。岡鬼太郎と合作した「黄金のシャチ噂の高波」は1902年明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた「維新前後」（ 1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。